ボンクライカ館支配人のザトウイチと申します。今回は戦慄怪奇ファイル怖すぎ史上最強の劇場版について語っていきます。助っ人としてこの方たちを呼びしました。
はい、今回もよろしくお願いします。村上ロックです。
どうもよろしくお願いします。明美列車です。
はい、そして前回に引き続き、特別ゲストにこの方をお呼びしました。
どうも、映画監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、数年前からですね、映画ポッドキャスト界隈で白石監督もしくは作品について結構語られてたんですよね、は
い、多分ね、まあ、大体聞いてますね俺。
それあ、そうですか、はいはいはい、我々も そろそろ動かないとまずいと思ってですね、もう早くもうご本人にコメントしていただかないとっていうのがちょっと焦っちゃって、はい、でもう急遽お願いしたという感じなんですけどね、はい、で今年でしたっけ、8月に新文芸座で怖すぎ発狂オールナイト、
はいはい、うん、やりました
ね、されてました
よ、はい、
もうなんか同じ部室にいらっしゃった白石さんがですね、もう新聞芸座のそのオールナイト上演ね、
ほぼ満席で、なんかありがたい感じですよね、あれね、
なんかこういうの見てると本当はたから見て感動してしまうというか、
もう涙もろくなってきましたからね、最近ザトイチさん
もということで、もう白石さんというともう怖すぎというのがちょっと最近浸透してる感じなんですけど、
はいはい、
ちょっとその怖すぎの、まあ、劇場版、
はい、
プラスしてちょっとその前段階というか過去の作品についてもいろいろ語っていこうかと思っております、
はいはい、怖すぎについてはもう最新情報がここで聞けるみたいな、
すごい、
そんな感じですかね。じゃあこれはね、
あ、そっか、新しいやつを今準備中な、
そうですね、もうすぐ撮影しなきゃいけないですけど、
まあ、まだ、はい、じゃあ話せる範囲でということで、
は
い、
ちょっとそれは後半にのお楽しみという、はい、
そうですね、
そもそも怖すぎの企画の発端というのはどんな感じになるんですかね、
はい、ですね、そもそもは、まあ、一度、まあ、田中さんっていうプロデューサーと何か仕事しましょうっていう話があって、はい、で、その田中さんと、まあ、そのアルバトロスのメーカーの、まあ、アルバトロスじゃなくて、まあ、ニューセレクトっていうところから、まあ、なんですかね、関連会社、姉妹会社みたいな感じですね。はい、ニューセレクトから出すその V シネオリジナルビデオとしての作品を一本ちょっと企画して作ったことがあって、でそれがその神アイドル総選挙バトルというですね、うん、V シネだったんですけど、まあそれがちょっとまあお互いにそのあんまり満足のいく出来にはこうならなかったということで、まあそれはいろいろね、まあメーカー側の要望とかがあったりとかして、まあなんかいろいろバランスは取ろうとしたんだけども、なんかうまくいかなかったですねということで、今度は田中さんの方から今度はちょっと白石さん の好きなようにやってもらえる企画をちょっとやりたいですねというふうに言ってくれて、でまあ同じそのニュースセレクトのところから、まあホラーシリーズを出しませんかという話を、まあその田中さんとやってたらしく、そこでまあちょっと私に頼もうかということで、田中さんと私の方でどんな内容にしましょうという、
はい、
内容を考えて、で、まあ、私がそういう、怖すぎシリーズの、まあ、話を考えて、まあ、提案したっていうのが最初ですね。
はい。はい、その辺、ちょっとあれですよね、特典映像とかでも、いろいろ。
はい、ああ、言ってましたっけね。はい。
低、はい、予算ではあるけども、好きなように、やっていいですよみたいな形で。
そうですね、うん、だからその神アイドル総選挙バトルよりさらにこう予算はすごい少ないんですけども、うん、POV そのフェイクドキュメンタリーのスタイルだったら、まあお金少なくても、まあやり方はあるし、あと思い切りやっていいっていう、うん、話だったので、まあじゃあちょっとやらせていただきますということで、はい、
作り手としてはそういう好きなようにやっていいって言われると一番燃えるというか、
そうですね、うんうんうん、一番燃えると同時に一番こうプレッシャーは感じますけどね、そのやっぱり自由にやれるときに面白いものを作れないとダメじゃん、うん、こいつっていうことになっちゃうと思うんで、まあかなり気合は入れて作り始めたという感じですね、はい、まあ、あとはその田坂さんに言ってたのが、これは伝説のシリーズにしないと、うん、
はい、
作る意味がないです、まあ、うん、要はその一作一作その作っていって自分のところにすごい儲けがある仕事ではないので、
うんうん、
だやる意味が何にあるかって言ったら、まあ、このシリーズを伝説のシリーズにして、要はそれで、まあ、名を売ると言いますかですね、うんうん、次の仕事につなげるっていう、はい、あ、こういうの撮ってるんだ、面白いね、で、じゃあちょっとこの仕事任せようかなっていうふうに思ってもらえるようになるっていうのが、まあ、一番の目標ですね、
うんうん、はい、この企画当初は もともと劇場版まで作られる予定とか
はなかったですね。なかったけど、まあ、そうなるんじゃないかなとは思ってます。まあ、要はそのシリーズが進んでいって、まあ、4まで出したけども、その、まあ、業界内とかで言うと、はい、作り手側で見てくれてる人とかは、あの、結構、面白いですね、みたいな、あの、声はあるんだけども、それが要は、あの、回転数につながってないということで、なんかその、まあ、見てもらえば面白いと思ってもらえると思うので、なんかその、まあ、宣伝を兼ねてですよね、だから。はい、宣伝を兼ねてその劇場版を作ると。で、これでその知名度が上がれば見てもらえる人もまあ増えるだろうし、うん、で、まあそれによって、あの、回転数も上がるということで、ちょっと劇場版作りましょうかという話になったということですね。
まあ劇場版に至るまで、合計
6本ですね。6
本劇場版含めて。で、ナンバリングが、あの、
はいはいはい、
0、1から始まってるんですよね。はい、2桁を見越して、はい、10作まで最初撮る。
そうですね、一応、ええ、あの目標が、目標で始めたこと自体は、あの、非常に私は、あの、肯定的に考えてるんですけども、はい、まあ、それが途中で変化していく可能性も、ありますよね。
はい。
それはどうなるかは、ま
あ、増えるし、減るし、あの、可能性はある
とまあ、あとは、この、名称がなんかね、ちょっとこう、うん、そういうナンバリングの、じゃあ、まあ、なくなっていくんですか、序章と劇場版に、
う
ん、
はい、ああ、そうですね。
まあまあ、そういう、あの、変更は、まあ、その後も何かあるかもしれないですよね。ただ本数で言うと多分まあ最終的に、最終的な完結をした時にはまあ10本は超えてるだろうなと思いますけどね。
まああのコメンタリーというかあのおまけの画像にも残ってたんですけど、フェイクドキュメンタリーの連続ドラマをやりたかった。
はい。
X ファイルを意識した内容っていうのをちょっと語られてて。
はいはい。
でまあ主人公である工藤、市川、田代っていうこの3人構成にした形で、まあ、物語が展開していくんですけど、この3人の意図とか何かあるんですかね。
まずは、とにかく人数を少なくしないと人件費がかかるということで、はい、まあ、最小単位が3人だったってことですよね、はい、女は入れないといけない、
はい、
で、あの、まあ、突っ込む男はディレクターが欲しい、はい、で、撮影者は必要、はい、まあ、3人かなと、いうことで、まあ、3人で考えたってことですね。
あの形式は、なんか、超暴力人間あたりのプロトタイプがあってからの、怖すぎに行ったのかなと、ふと思ったんですけど。
まあ、そうとも言えますし、はい、まあ、超暴力人間に限らずですかね、それはまあ、自主映画の暴力人間の時からの、まあ、流れの中でってことですかね。
ね、あの、工藤さんというキャラクターのもうルーツはどう見ても暴力人間からの
ルーツはね、
はい、
そうですね、確かにね、
受け取るような感じがするんですけど、ね、じゃあナンバリングごとちょっと送っていきますかね。一作目、口裂け女ですね。
はい、
これ
口裂け女捕獲作戦、
はいはい、第一発見者というか投稿された方として、
うん、
まあ、ロックさん、
そうですね、はい、僕が
出演してますね、出演しちゃってますよね、
口裂け女が走る速さを検証するためにロックさんが走るみたいな
シーンですね。そうですね、
大した速くもない。
いや、結構速いっていう、
ね、
評判でしたよね、あのニコ動ではね。
本当ですか。で、これあのね、あの収録してる場所が、あの、ここの、まあ、ロックさん宅のすぐ近所で、
待機場所もちょうどこの部屋っていう、
はい、
大人数がドーッと入ってましたね。
あの村上さんの主演したあのスピンオフはあのこの部屋で撮りましたね。
そうですね、
今収録中の、はい、あ、そうスピンオフの部屋でまさに今収録中と。
そうですね、
はいはい、
じゃああれですよね、過去にその口裂け女の作品としてこう作られてるけども、再度挑戦するって形で題材として扱ったということで、
まあこれはメーカーからの要望ですね、
はい、
あの最初はだからまあ定番の都市伝説として有名な口裂け女で、うん、草木女捕獲作戦っていうのもあのメーカー側がタイトルだけ、
そうなんですか、
ええ、
タイトルだけ提案して、結構キャッチーなタイトルで、
ええ、
白井さん発信なのかなと思ったらメーカーさん、
メーカーです、
ね、あ、そうなんですか、
はい、
へ
え、じゃあ捕獲する感じでみたいな行きますみたいな感じですね、はい、
寒い日でしたね、あれ撮影したの、
そうでしたっけ、
そうです、
あんまり覚えてないですね。あ、そう、寒かったです。あの、公園とかね、雪残ってましたからね。
はいはい、撮影期間的にはそんなに長くな
かったですか？多分3日ぐらいだったと思いますよ、
コメンタリーでも言ってたんですけど、 ユーモアの要素を入れてるけども、おふざけはしない。
あ、
はいはい、もっと面白くなる作品をあえて、もっと面白くなるのに、あえて面白くなくしてしまうっていうのをおっしゃってて。
はいはいはい。あの、まあだから、まあ作品からちょっと乖離したような流れで、うん、その、言ってればギャグみたいなことを入れると、はい、まあ面白くない、映画としては面白くなくなっちゃうっていうふうに、まあ私は思ってて、うん、その、まあ映画のユーモアとか、まあ、まあコメディにしろ、映画のコメディっていうのはやっぱりその、舞台とはやっぱり違うんで、映画のキャラクターが、その、起こすことによって、まあ、あの、なんですかね、キャラクターならではの行動が面白いみたいなことであって、うんうんうん、
単純な言葉とかで笑わせるとかじゃないってことですよね。
だからそこでその、なんていうんですかね、まあ演出で言ってみれば勝手にその、上からたらいが落ちてくる、うんうん、まあ上からたらいが落ちてくるのは、あの、罰当たり暴力人間でやってますね。
そうだ。魚も振ります、ね。
まあまあ、それはね、また、あの、その、劇中劇っていう設定なんで、またちょっと違うんですけど、あの、なんか普通のドラマで、ちょっとギャグ入れるときは面白いかな、みたいな感じで、上からたらいが降ってきたり、あの、なんか面白い顔して、これ面白いかな、みたいな、あの、一発ギャグみたいなのかましたところで、何の映画との関わりもなかったら、やっぱ面白くないじゃないですか。あ、みたいな、え、みたいなことじゃないですか。だからそうじゃなくて、まあ、劇中の人間が一生懸命、動いている中で、それがその客観的にお客さんの目線で見ると、まあ、面白く見えると、まあ、ちょっと、おかしいものに見えるっていうのは、いいんだけども、
笑わせるための、
なんか笑わせるためになんかするっていうのは、あの、まあ、自分は考えたくないと。その、だから怖すぎにしろ、その、まあ、ユーモア、で取られるだろうなっていうふうには思いつつも、うん、そのユーモアを感じてもらうために書いてるっていうのはまあ基本的にはないんですよね、うん、その
受け狙いで書いてるわけじゃないぞ、
キャラクターがそういうふうに動い、
うん、
まあ動いちゃうというか、うん、脚本書いてるときにまあこういうふうにキャラクターがあこういくのかみたいな、まあ自分でもちょっと驚く感じでそう動いて、うん、その中でまああの、まあ、笑っちゃう、
はいはい、
まあ、急に殴り出して、何やってくれちゃってんのこのディレクターは、みたいな。まあ、
基本そうですよね。怖すぎて言うと、工藤ディレクターの破天荒な人格とか、幽霊とかに素手とか、あの、物理的な力で立ち向かっていくみたいな。まあ、ね、一作目に至っては、あの、くしゃけ女車で一回跳ねますもんね。
そうですね。
やっぱ、ああいうのって、笑っちゃうというか面白いなって、ね、ただそれは笑わせようとして書いてるわけじゃなくて、
そうですね、
工藤のキャラクターとしてそういう動きをするからというので作ってるってことです。
だからまあそれはその要はキャラクターがあの面白いっていうかまあ魅力的だっていうことになればいいなと思うんですけど、うんうん、なんかそのメーカーの人にも説明するときによく言うのが、
はい、
これは笑ってる見る人がねたくさんいますけども、うんうん、それを笑いっていうのはその資料の腹渡ワンみたいな笑いなんですよ、
うんうん、
あの2ではなくて、2はもう明らかにコメディにしてますけど、
ね、
あの、1はその、なんすかね、コメディのように見る人もいますけど、うん、もう基本的には、あの、まあ、すごい怖い、ドキドキするような作品じゃないですか。でもすごいテンションが高くて、どんどんなんかこっちは思ってる以上のことをバンバンやってくれるので、思わず笑っちゃうっていうか、まあ、アッシュの主人公の、ま、行動も、はい、あの、あそこまでやっちゃうか、みたいな、うんそこまでもう戦ってくれますよね。あの向こうと。だからなんかそれがこっちは思わず笑っちゃうようなパワーをなんかもらえるっていう。でも別に映画の中の本人たちはもう命がけで戦ってるわけじゃないですか。
別にお客さんを意識して面白い動きしてるわけではないってことですね。
まあ表現もそのすごくあのまあアッシュの表情がその旗から見ればちょっと面白いかもしれないけども、あの表現とかは基本的にはもうすごいホラーの。真面目な手法でまあ攻めてるっていう、
うん、
テンションは高いですけどね、うん、カメラワークとか、
うん、
なんかあのそういうのとすごくこれは共通しているユーモアなので、
うん、
まあ要はそのまあメーカー側からしたらもっとめちゃめちゃ怖いみたいな、うん、
あ
の笑って見てたけど笑えなくなっちゃうような風にするのもどうですかみたいな話もまあちょっと出ることがあるんですけど、
うん、
まあそれだと多分その要はキャラクターの味で笑ってるので、うん、それはつまりキャラクターの魅力はなくなっちゃうっていうことになってしまうので。ちょっとそれだと多分違うと思いますっていうような話をまあすることはあるんですけど、
うん、
ただまあ、あの、時々城の腹渡を引き合いに出す人がツイッターとかでもね、こう、エゴサーチするといるので、うん
はい、
ああ、そうそうそうなんですよみたいなふう
に、分かってらっしゃると
。ちょっと、自分も思うんですけどね。
うん、あなんか極端に怖いものって笑えるみたいな話もあるじゃないですか。
うん、はいはいはい、そうです
ね。そういうものもありますよね、やっぱ、怖い目に遭ってる人の反応みたいなの
を見
てやっぱ笑っちゃうみたいな。怖すぎて言うと、 白井さんがやっている田代正嗣カメラマンのリアクションみたいな、はいはいはい、やっぱあの
笑いますか？
ちょっと笑っちゃう。あの全然あの正直に申し上げますとやっぱ面白い。ええ、あそうですね。白井さんはなんかその笑わせようとしてるわけじゃなくて怖がって真剣に怖がってるリアクションを出しているという、
ね、
ええ、
だからキャラクターのとって。田代のだからビビり方はあのヘイポーさんをね、
はいはい、
やっぱりあの笑ってはいけないであのお化けでめちゃめちゃあのビビってしまうヘイポーさんをこうすごい参考にはしてるんですけども、うんうん、やっぱりヘイポーさんは本気でビビってるわけじゃないですか。
そうですね。
で本気でビビってで共演しているその芸人さんとかがあのヘイポーさんのビビりでうわーとかってビビっちゃうわけじゃないですか。なんかやっぱりその恐怖の電波みたいな、ビビりの電波みたいなものを、まあ、持ち込みたくて、その、やっていることではあるんですけど、ただ、笑ってはいけないもそうなように、旗から見るとそれはまあ、笑って見えるっていう、面白いものとして見えちゃうっていうのはあるので、まあ、そういう見方もあるかなっていう感じですかね。笑わせるつもりでやってるわけじゃないんですけど、ね。
もちろん、怖いなっていうのもありますよ。あの、田代カメラマンが怖がってるのを見て、あ、怖いこと起きてるし、怖いなっていうのあるんですけど、やっぱちょっと笑っちゃうときもある、
まあ。そうそうそう。平行さんを見て笑うように、うん、まあ、それは笑っちゃう。うん、まあ、それは笑っちゃうこともあるだろうなと思いますけどね。ありまし
たね。白石さんご存知かわかんないですけど、これ結構あの、田代カメラマンのあの悲鳴っていうんですかね。はい、あれはいろんな人がやっぱ真似してます、ね。
まあそれはあの本当に国を超えて、うん、あのまあ私がある優しき殺人者の記憶っていうやつを、
はいはい、
まああの今公開中ですけども、あれをその韓国で撮影した時も現場でその、うん、まあ私がそのね怖すぎに出てる田代カメラマンとして、
う
ん、まああちらにもこう登場して、
あ、そうかそう
ですね、あの田代の撮った映像で綴られるんですけども、でその現場で当然恐ろしいことが目の前で起きて、まあ、同じ芝居をするわけですよね。つって、で、あの多分韓国人の皆さんがやっぱそれ気に入って、真似をしだしました。
受けたんですね。
監督面白いですね。で、あの
国を超えた
志村けんみたいな。
それでみんな一体感が生まれた。すごいいい感じになった。
いいですね。
キムコピさんも笑ってましたね。
あ白石さんのその驚く演技とかで、俺一番やっぱ最初に衝撃受けたのはオカルトで、ちょっと違う映画で申し訳ないんですけど、お昼山に登って、はいはいはい、僕はあれ手伝いで行ったんですよね、はいはいはい、山、金峰山でしたっけ、はい、あれ。
金峰山ね。
金峰山、はい。あそこで白石さんが、足、に急に怪我してるみたいなシーンが、はいはい、血が出てる血が出てるみたいな、あそこがめちゃくちゃ面白くて現場でも笑っちゃって白井さんちょっと怒られたんですよね。なんかふざけんなよお前みたいな感じで人が一生懸命やってるのにってで、もう一人いた助監の栗林忍さんっていうあのいちごちゃんっていう名前で活躍されてた方もなんか釣られてちょっと笑っちゃって、はい、お前ら二人はちょっとバカにしすぎやみたいな感じでちょっとだけ険悪になったのを思い出しました。
覚えてねえな。
あ、マジですか。あ、結構怒ってましたよ白井さん。また結構急な山で。
あ、そうですね、ここはね大変でした。
これあのワンで一番ラストの時にあの、まあ、後々も活躍する、あの髪の毛のあの、なんですか、はいはい、呪術的ななんかあるじゃないですか。あれをあの、工藤さんが、ビニールでこう、持ってたじゃないですか、はいはい。なんかあそこだけ生活感丸出しが。
いいですよね、あそこ。
生ゴミじゃないんだから、みたいな。
まあなんかそういう、なんかあの、なんですかね、あの、まあ要は、犬のうんこをこう、
はいはいはい、
回収する感じで、これでやってくださいって言って俺がお願いして、なんかまあ、なんすかね、なんか物々しいやつになんか入れるよりも、
はいはい、
でも誰でも知ってるコンビニ袋とかに入れた方が、はい、まあ身近な感じがしてリアリティも出るし、はい、
ありますね、
まあなんか、その雑な感じにな
るので、工藤のキャラクターも出てますよね。
雑に、まあちょっと直接触りたくないけど、まあ、あ、コンビニ袋あるみたいな、ここでいいか、みたいな。なんかその感じがちょっと、まあ工藤のキャラクターにはいいかなと思って、
そのギャップのおかしみもそうです。本当工藤っていうキャラクターが本当出てるんですね、あれのとこで。
ちょうどその髪の毛拾った部屋のとこって、
はい、
ね、あれ、まあ僕もそういう撮り方って、その現場初めてだったんですけど、部屋が実は2つ借りてたじゃないですか。
あ、うん、あ、そうですね、そうですね。
あれ、ね、まあもちろん映像で見ると、 一つの部屋なんですけど、はい、実は隣の部屋と二つ交互にこう、
そうなん
シーンによって。
隣の部屋って一番奥の部屋
ですね。一番奥の部屋ですね。
一番奥の部屋と、間挟んで、もうちょっと手前の方の部屋だったんですよ。実際のあの、室内を映してるやつは。うん、
はいはい。
で、あの、でも、手前だと、あの、草木女がやってくるストロークもないし、
ああ、なるほど。
そうそう。ちょっと映像的に面白くなくなっちゃうんで、一番奥の部屋っていう設定にしたくて、で、ちょうどその、一番奥の部屋は、あの、空室になってるっていう話だったので、あの、ちょっと、一番奥の部屋、出入りだけ、一番奥の部屋使わせてもらって、うん、入ったら、その、もうちょっと、あの、道路側の、道路寄りの部屋。
で、
とっても。多分ね、一番端っこだったと思いますけどね、道路寄りの。端っこと端っこだったと思うんですけど。ということを実はやってますね。
そうですね。
ああ、そう、すっかり忘れたけど、いい話じゃないですか。
すごい、
うん。そういうことをやってます
ね。あのシーン怖かったっすね。口先を女尋ねに来るの。
またね、待機してる間、寒いんすね、あそこね。
そうそう、それでこうね、あの、特殊メイク、特殊造形のあの、アイソさんのあの、脱腸ですかね。脱腸がちょっとこう、あの、悪化して、あ、痔が悪化して。
あ、そうだったんですか。
でも大変なことになって
たっていう。あ、そうなんですか。常になんかティッシュかなんか当てがっとかないとみたいな。
なんかとにかく痛い
で出てくる腸が
これ公に喋って大丈夫ですかね。
そういいんじゃないですかね。さあ別に脱腸だったからなんか脱行になるんですかね。まあとにかく痔側のとにかくひどくて何度か手術を2回ぐらい
結構すごいですねそれ、
寒さがやっぱ結構効くらしいんですよね。あの厳しいらしくてちょっと
ちょっと今、あの、ちょっと出てきちゃってまして。
ちょっと愛想さんの
口調ちょっと似てますね。本当に誰もわかんないかもしれないですけど、知ってる人めちゃめちゃ面白いですね。すごい似てます。
え、大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。
愛想さんが。
会ったことないのにもう。
大丈夫かな怒ってこないですよね大丈夫ですよね
いや、大丈夫です。アイスさんは大丈夫。
喜んで聞いてる人が怒ってるんですよ。何の話してんだよ。すごいワクワクして聞いてくれてる人いると思うんで。
字の話。
字の話で、しかも知らない人のモノマネを監督が、やり出したよ。
なんポカーンと
してポカーンですよ。あ、これ真面目にやる気ないんじゃないのみたいな、今聞きながら。
やります
そんなことはないです
よ。やりますよ。
さっきの流れでちょっと忘れてたんですけど、はい、あのね、それこそその映画の中でギャグとしてやるんじゃなくて、うん、その純粋にまあ本当に一生懸命例えばやってる人が傍から見たら面白く映るみたいなことさっき言ってたんですけどね、うん、まあそれと同じようなことで、ちょうどその口先女が描いたと思わしきこう気味の悪い落書きみたいなのがいっぱい壁にね、住宅街の壁に貼ってあるって、はい、あの辺のシーンを撮ってた時に、シッと主演のね、大迫さん、あの、工藤役の
方、はい、の役の、
はい、こう、次のシーンはここをこう走ってってですね、うん、って白石さんがちょっと説明して、うん、カメラを持ってこう走っていくんですよっていうのを、うん、本当昼間住宅街でそれをやってる様が、うん、もう裸の見たら本当に面白くて、あ、いたって言いながら真っ昼間に誰もいないんですけどね、
うんうんうん、
2人でそれを本当に真剣になって走り回ってる大人っていうのが、面白くて。
さっき真剣にやってるから。
してない。
真剣にやってるのがどうしても面白く見えちゃうってことですね。うん。バカにしてたら本当に嫌な話ですね。白石の野郎必死だよみたいな、ね。
あの表情はちょっとバカにしてましたけどね。
あ、でも、それを見て、あの、僕と久保山さんはちょっと、
バカにしてんじゃないですか、
久保山の野郎。なめやがっちゃうな。
AD 市川役の久保山さんですね。
その直後に犬のうんこ踏んでました。
バチ当たったんですね。バチ当たりですね。バチ当たり市川美穂ですね。なるほど。細かいバチみたいなのが当たるんでしょうね、そういうことで。
ちょうどその住宅街で撮ってる時に、ね、みんな役者さんとかスタッフさん集まってる時に、ふと、離れたところを見たら、数十メートル、10メートルぐらい先から、ホームレスっぽいおじさんがこうね、キョロキョロキョロキョロ。
作品の世界にはすごいマッチした方が。
誰なんだろうなと思って、西名隆さん。あの、その日、ね、スケジュールじゃなかったのにわざわざ見に来てた。
あ、でもそのまま。
あ、まあ、その次のシーン
に
聞かれるのがあったんですけど。
ホームレス役で、
出てますもんね。
全員完全に本物だと思ってますからね。
失礼な話ですね。さっきから六さん失礼なことしか言ってないですよね。い
や、みんな本当に本物かと思いました。いや、西野さんも、いや、そうでしょう。まあ、帽子かぶってたんですけど、ね、うん、まあ、マスクもして。でもこれ撮ったら、インテリジェンスとかこう、輝いてるでしょって、ね、ああ、すごい人だなと思います。全くバカにしてないですよ、
ね。はしばしバカにしてますよね。
完全にバカに
してないですし。
川谷拓三さんの息子さんを。
モノマネもちょっと交えて。
こんな、役者で食えもしてない、金を借りて本当に貧乏人のクソフリーアルバイト。
今もう怪談師として頑張ってますから。
そうそうそうですね。怪談を。今六本木に行ったら会えるんですよね。
六本木で怪談を聞きます。
なんていうとこ
ですか。スリラーナイトっていう。
スリラーナイト。
怪談ライブは。
今会える役者ですね、じゃあね。
そうですね。
もうでも役者を辞めて、それも怪談師として
。いや、違うんです
よ。あ、そう
違うんです、僕は。
そう、でもその方がいいんじゃないですか。
いや、よくないです。でも、まあ、本当最後に言おうと思ってたんですけど。まあ、なんかね、僕、この怖すぎシリーズもそうなんですけど、
はい、
そういう心霊とかオカルトじみた仕事しか来なくなってたりしてね、どうなっちゃうんですかね。
でも、もともと好きでしょ、怪談。まあね、幽霊見えるって嘘もずっとついてるじゃないですか。
そうですね、ずっとついてます
ね。で、それ、もう突き通すしかない
ですよね。そうですよね。
ここではっきり言っときますけど、本当にあります。
幽霊が見える。
見えます、
まあまあまあ、そういうことにはしときますけども。
でもやっぱそういう縁があるんじゃないですか、そういう。
そうなのかもしれないですね。
まあ嬉しいわけですよね、じゃあ、村上さんとしては。
もっと別の恋愛映画に出たいとかそういうこと
です
か。
そうですね、出たいですね。ガラスの脳みたいな。
無理ですね。
でももう、コラで行ったらいいんじゃないですか、その怪談の仕事もあるんだし。
ね、村上さんに役者の仕事を頼むのはもう私ぐらいしかいないと思うんで、今後は。
そうですね。
多分まあ今後頼まないと思う。
ひどい。
頼みますから、ちょっと頼んでください。お願いします、本当に。
募集中ということで。でも他のホラーの監督とかもやっぱね。
いや、もう他のホラーの監督には出ない。
白井さんのだけ出る。
白井さんの。言っちゃった。
何を今、尻尾振り始めたんだもう、いやらしい。
でも今、可能性を途絶えさせた可能性があるんですよね。そうですね。
いや、まあ本当に募集して
ない。なんか出てもらおうかなと思ってたのに、ホラーダメなんだ、みたいな。いや、そっか、みたいな。今思った人がね、いるかもしれない、ね。
いるかもしれないですよ。だって、他の監督のホラーにも出たらいいじゃないですか。
出ますね。
え
出ますね。
言いなりじゃないですか。
本当に。
まあとにかく楽しい撮影現場でしたっていう。
そういうま
あ、なるほど。
え、いいですかね。
はい。
ですね。口先も楽しかったです。
楽しかった。
じゃ続きまして、
はい、
震える幽霊ですね。
ファイルに震える幽霊、
はいはいはい、これ完全にオリジナルストーリーということで、
そうですね、はい、
まあ、今後ちょっとキーワードになるクトゥルー神話的な異世界への広がりをここで出したと、
はいはい、
でこのシリーズやりたかったその飛躍を本作で見せるという、
そうですね、
はい、これでなんかみんなドキモン抜かれたって人が多かったし、
あ、
僕その時制作会社にいて、
はい、
空き時間が経ってファイルゼロに借りて見てたんですよ。そしたら普段そういうホラー映画とか全く見ない同僚の AD がずっと釘付けになってこうやって見てて、これどうなんの、これどうなんのちゃんと聞いてきて、もううるせえなみたいな、もう知らないよってちゃんと見ようっつって、やっぱね最後までずっと見て釘付けでした。結構普通人の見てるのをちょっともうハスに構えてバカにしたりするタイプのやつだったんですけど、ずっと見てました。面白いっつって、
それ嬉しいですね。
で白石さんも語られてたんですけど、その1よりも2の方が成績が良くて、その自分の面白いと思ったものが観客にも通じたと、共有できたと思ったという語られてたんです
よね。なかなかそういう、だからその映画をその上映して、まあ、最近はその怖すぎとかでかなりお客さんと直接接することも多くなりましたけども、はい、普通はその監督とお客さんが直接接するっていうのはもうほぼないんですよね。だから怖すぎの時もまだそういう経験はあんまりしたことがなかったので、自分の面白いと思っているものがあ受けてるっていう風に、まあ言ってれば舞台上で何か受けることやってお客さんがわっと湧いたみたいな、ーコール&レスポンスみたいなのをなかなかそのちゃんと感じることがなくって、でそれを怖すぎを通じて、まあファイル2から始まり、その後のまあ、ツイッターのリアクションであるとか、まあ、最近で言うとニコ動のやっぱりリアクションとかで、うん、すごいこうダイレクトにそれを感じることができているので、
はい、
それが本当に嬉しいなという、うん、まあ、それをこう感じ始めた最初の方ですね。まだ、その時はまだそんなに あのちっちゃい感じでしたけどね。
ツイッターでもね、なんか本当にいろんな人が感想をもう書いて、で、シアさんもあのリツイートを、
はいはい、
ね、あの感想をバーっとこうされてるので、
エゴサーチマンですからね、エゴサーチ今や。
ご自分の名前と怖すぎとかいろいろなパターンでこう検索してるんですか、
まあ、ちょっといろいろ技を
駆使して、いろいろ、
はい、
ブラウザをたくさん立ち上げたりこう、
まあいろいろな、まあ、ワードで検索して、はいはい、逃さねえぞみたいな。
恐ろしいですまあでもね、リツイートのあの数とかでやっぱり、あ、こんなにやっぱ見て反響あるんだってね、わかりますしね、まだ見たことない人も、こんだけあるんだったらやっぱちょっと見てみようみたいなね、気にもなるし。
だから、ワン、ツー出した、ファイル1、ファイル2出した後とかは、本当ツイッターとかで検索しても、2、3件ぐらいですよ。ツイッターで感想を、言ってる人がいたのは。まあ、発売直後とかね、
うん、
あの発売直後1週間ぐらいの間で多分 2,3 件あったかなっていうぐらい、
うん、
いやそれが 3,4 出したあたりで、まあ、ツイッターの感想もこう結構出るようになって、
はい、
でまあ、シリーズを通して見てる人の感想っていうのが出るようになって、その時は俺なんか一番感動したんですよね。その、うん、あのすごいシリーズを通して読み取ってくれてる人っていうのは結構いて、うん、こんなにちゃんとダイレクトに伝わってるんだっていうのはそう分かって、うんうん、でそういうものをその例えば映画の文章を、
うん、
あのプロとして書いている人の、はい、まあ、私のことを書いている文章であるとか、うん、っていうものからもそこまでダイレクトに自分 の, あの描きたいものが伝わってるっていうのを感じたことは実はなかったんです、うん、で、まあ、やっぱり今一番それを感じるのはそのツイッターとかブログとか、まあ、それこそポッドキャストでいろいろこう研究している人とかの話を聞いて、うん、まあ、中にはね、それは違うなっていうこともあるし、うん、あ、そういうふうに見るんだって驚きもあったりもしますけど、あ、こう狙いの部分がちゃんと伝わっている人はたくさんいるなと思って、うん、なんかそれが本当にあのこう作る上では相当なエネルギーになってるんですよね、
うん、
本当に真面目な話ですけど。
インターネットがなければ届かなかった声かもしれないですね。
いや、そうですね。あとはまあやっぱりそのニコ動で、まあ、あの放映したことによる広がりもすごいでかいんですけど、
すごいですよね。うん、ね、なんかちゃんと何でしょう、意見をこう述べるお客さんが増えてきているというか、
そうですね。だからびっくりするのが、そんなとこまで読み取ってんだっていう人がやっぱり今まで本当にうわっていうぐらいの人が結構何人か、あのそういう人が見たことがあるので、うん、非常にこう、まあ、私としても感動しますし、
うん、
なんかプロの評論家の方はそこまであの見てくれた文章って俺はやっぱり読んだことないなってなんか、うん、この人なんかそういう職業ついてくれないかなって思うぐらいの読み取り能力のある人とかがいて、すげえなって思いますけどね。
お金をもらって映画の文章書いてるわけではないんだけど、とても、ちゃんと読み取れて、
そうそうですね、
表現力もあって
伝わってるっていう、本当に。だからそれは、うん、私もこうちっちゃい映画ばっかりやってるんで、うん、大きく取り上げられることは、まあ、まずないので、
うん、
そこに当然そのあの何か雑誌に取り上げてもらっても長いこう尺を、うん、あのな、まあ、長い分量を、まあ、書くっていうことはまあまずないので、うん、そこまで言及できないっていうのはやっぱあると思うんですけど、うん、一番やっぱりその自由にツイッターとかブログでは書けるので、そういう人たちがあの、まあ、本当にプロ顔負けでそう読み取ってくれてるのは、うん、そのプロデューサーの意見として大体あるのが、まあ、それだとあの難しすぎてお客さんがわからないとか、
うん、
あのそれだとちょっとお客さんがついてこないからっていうことが、まあまあ、割と言いがちというか言われがちなんですけど、
うん、
あの何かこっちが提案したときに、
うん、
けど、まあ、割とそのちょっと直北というか、あの最先端をやってる怖すぎで、
うん、
すげえ通じてるじゃねえかっていうふうにやっぱり思うので、うん、まあ自分はそういうこと言われるたびに、いやそんなことないけどな、うん、これは通じるはずだけどなって思うんですけど、まあ怖すぎでやっぱりあの自分の考えは間違ってなかった、うん、お客さんをバカにするのは間違ってるっていう、
うん、
そこまで届くんだっていうふうに思って信じて作るのが、まあやっぱりあのそうやるのは間違いないなっていうふうには思いましたけどね。だからそういうのを確認するという意味で、本当にツイッターとか、まあ、インターネットですよね。
うん、
はすごくあの助かってますけどね、私はね。
ちょっとここ、ゼロ二で面白かったのは、あの、最近なんかエロに規制が厳しいみたいで、ゼロ二だけ置いてないお店があるとか、
はいはいはい、はい。
そうなんですか。
お客さんが見たいのにお店が置かない
っていう。ああ、ややオヌードシーンありましたね。
そうですね。なんで、まあ、だから、そういうシーンは、ちょっとあんまりよろしくないんで、まあ、
そうなんだ。
某大手の、まあ、ツタヤさんですけど、まあ、方針なんでしょうね、その、
ツタヤ
は多分明確に、いや、明確にだから明文化されてるわけではないんですけど、で、要は、アダルトビデオだったらいいんで、いいわけですよね。だから、その、一般のコーナーで、っていうのは多分あれは、小学生だって中学生だって借りれる、
DVD ですから。備蓄ないっすよね。
あ、もちろん、
ね、かかってますもんね。
でも、それでもやっぱり、そういうものが作品の中に入っているっていうのが、まあ、要は、まあ、おそらくはクレーム対策だと思うんですけど、間違ってね、小学生が借りて、家で見てて、はい、あんた何なのよ、これ、みたいな、言われる可能性もあるような、まあ、映像だと思います。また、フェイクドキュメンタリーで、はい、その生々しい映像じゃないですか、はい、AV みたいな。はいはい、だから、そういう、見られ方もしちゃうっていう、のを、まあ、なるべく避けるために、ちょっと、どうやら通話はあんまり置かないようにしてる、
ね。まあ、置いてる店舗もあるってことですよね。
置いてるところもありますよ。
全店でもう厳しく置いてないってわけじゃなくて。
は
い、
だから、本当にその、明文化された、規則とかじゃなくて、なるべくちょっとこういうのは、っていうので、だからまあ、今回はいいですけど、その、今後はちょっとあんまりこういうのは入れないようにしてもらえますかっていうような、ちょっと、起きにくくなってしまうので、っていうような話がちょっとありました。
とかそういうのを聞くと作りづらいというか、どんどん制限されるとハードルが上がってしまうというか、
まあまあそうですね、もう規制の世の中ですから、まあ、それでもね、劇中ピーピー入ってもずっと気違いっていうのは入れ続けますので、
うん、普通に言ってますよね。
ポッドキャストは大丈夫でしょ、
ね、忘れちゃいますからね、みんな。
あと本作で墨田区民生委員として、はい、まあ、あげみ列車の声だけの
人で。声だけ。
そうですね。
そこの時、やっぱり、制作会社に仕事してて、白井さんから電話かかってきて、はい、一瞬でいいから手伝ってくんないみたいな。電話で喋るだけでいいからさ、つって。みたいな。ちょうど、なんか事務所で仕事してたんですよ。あらへんかなんかやってて。
あ、誰と。あ、ほんと俺、急に電話してその場で、みたいな感じだった、
そうです。携帯にかかってきて、
今ちょっとやってくれんみたいな。
うん、
マジで？
この後5分後ぐらいに、大迫さんが電話をかけるから、つって、ちょ、待って、君は、墨田区の民生委員の役で、ちょっと練習するよ、みたいな。まあでもこれね、ちゃんとね、
はい、
ギャラいただいて、
。
そんななのにギャラいただいて、しかも、送ってくれたんですよ、完成版を。
は
い、もうね、あ、白井さん、いい会社で撮ってはるわって思いましたね、はんなりとした感じになっちゃいましたよ、
一応コアスギシリーズはちょっとでも関わった人にはまあ、ちょっとでもお金は払うってボランティアはさせないっていう方針なんです
、すごい志、高いじゃないですか、それって。
そうですよ、
なんか今映画お金ね、やっぱもうないっていうのを前提だから、基本って弁当でとかで交渉するの多かったりしますよね。そういうのね、やっぱちゃんと出してくれてるのは、すごい筋を通して、やっぱりいいシリーズだなって。やっぱお金とかね、物もらうと僕やっぱなびいちゃいますよね。本当に植物的な、
ね。大事ですよね、僕
は、大事です、ね、本当に、すごいいい作品です。
多分その時もだから、こう何千円か払うけんみたいな、多分話してちょっと、ああ、じゃあ、みたいな感じ多分なったんです
よ。多分ね、話の流れでそうなんですよ。一回うまく、いや、ちょっと今、あらへんやってるんで、みたいな。したらやっぱ何千円かみたいなで、ピクピクっと来て、あれちょっと喋るだけで、5分で、ちょっと待ってくださいよ。
急にしたら、みたいなね。
うん。あ、なんとかなりそうですね、みたいなね。すごい。小銭に目がくらんで、そんな男です、
はい。このエピソードを聞いた後でもう一回見直すと、また違う味わいが
ある。まあそうですね。
この民生委員はっていう。
ちなみに声出演で言うと、私のオカルトでもですね、あれなんだっけ、黒沢清さんと繋げる。
あ、そうだ。なんかありましたね。
あ、たぶ
ん。それもなんか区役所のなんか。
そう、役場の人みたいな。あの山の、なんかある。
詳しい方、どなたかいらっしゃいませんか、
黒沢清さんっていう、
映画監督の方。
なんか怖い映画を作ってらっしゃるとか、みたいな。
しかも意外にリテイクありましたよね、なんか。
まあそうですね。
僕の鉛がなんかわざとらしいみたいな。うん、怒られた記憶があります。
ちなみに、福島はね、遡ると、私の自主映画の暴力人間で、
そうですね。
全裸にされて、
全裸にされて、
追いやられて、奥に走って逃げていくっていう、
そう、夜中の大学で全裸で走って、やばかったっすよ、あれ。
で、しかもね、向こうで服を持ってるやつが、
そうですね、たまに出てもらってる長浜亮介さんっていう人が、僕のダウンコートを持って対してたんですけど、
面白がって逃げちゃって国道3号線手前ぐらいまで走り出して待てこらーっつってやっぱ後怒られましたね先輩に待てこらったら何事だみたいな引き返してきて
全裸の
口は良かった全裸のひどかったっすよあれは、うちの奥さんもやっぱり嫌がってますからねあのシーンを見るのは、見てらんないよと
ちなみに声出演で言えば僕もあの4作目であの天気
ああはいそうですね天気予報の声で
声を
やってやってもらってますね、
はい、その時もやっぱり夜電話かかってきたので
今から
今からちょっと撮るんですけどあのギャラはあの福神のラーメンで
高いじゃないですか、
それはちょっとあのレベルダウンしてますねでもただじゃないですか
ね僕はもう喜んだのえいいんですかって福神のラーメンを
ラーメンに目がくらんで面白いですよねでも携帯電話一つでねそう、まあ電話の声の出演だからそれで理にかなってるんですけどね、
あのこれ藤原翔さん
はい
あのツイッターであの原作を読んだ時からこの役を演じるのは自分しかいないと思いましたでなんか書かれてて平井さんがそうですっていうのをなんかリツイートされてたっぽいなんか
残
って
た先生役の
あのあれですねまあそれはあの藤原さんのあの独特のユーモアでした、うん、藤原さんはあの脚本読まないので、
はい、
あの言われてまあ言われたシーンだけを、はい、あの読んで言われたままにやるっていうそういうポリシーなのであのまあそれはあの原作なんてないですね怖すぎ
てそうですね
脚本のこと言ってるのかなと思ってじっと見てたんですけど、
いやいやいやそれはユーモアです
、ね、ユーモアですか
藤原さんの
ジョーク、
はい、
そうですね、すごいいい雰囲気でしたよねでも、はい、リアルな
藤原さんの情報がなんか言わなくていい
あのあれですかねあの自主映画の
そうですね、
うん、
ラッパー墓場とか、
はい、
卑弥呼さんとか、
うん、
ダンプ
ダンプ姉ちゃん
ホルモン大王とかをやってまあ、昔はあのそのシオン監督とね、
はい、
ちょっとこう活動したりしたこともあったという
、うん、神様の家康もね撮ってましたね
そうですね、
神様の家康
も
スタッフでそうですね、
まさか神様の家康撮った人に出演してもらうことになるとはね
そうですねすごいですよねしかも超重要な役で
そうですよふさわしいですけどねやっぱね、
奥崎先生のねなんか遺伝子の受け継いでるような
遺伝子は受け継いで
ない、まあ、遺伝子というかまあゆかりのある人に出てもらったっていう
か。奥崎さん面白がる
遺伝子、うん、面白がる遺伝子、ねはい、まあでもやっぱ面白いですからね、
うん、これいきなりあの藤原さんにお話持ってったんですか、あのさっきの電話じゃないですけど。
そうですね、そうですそうです、この時はその録音兼助監督やってもらってた長谷さんって方に、連絡をつけてもらった、はい、と思いますけどね、
まあ、後にあの劇場版にも
そうですね、
うん、
ちょっとあの、はい、子供の世話があったんですけどなんとか抜け出てきていただいて、はい、出演していただいて無理をこう押してちょっと出演していただきました、なんとかどうしてもちょっと藤原さんに出ていただきたい、
はい、あの山奥まで、
そう、そのためにちょっとあのなんですかずらっていうか、ちょっと髪の毛短くなってたんですよ藤原さん、
あそうなんですか、
なんでちょっとイメージをつなげるために少しまあ、ウィッグ的なやつをこうつけたりとか、
うん、
っていうのもこうウィッグ合わせみたいな日も設けて、で当日、まあ、藤原さんのためだけに車もちょっと出したりとかして、
あ、すごい、本当に超重要なシーンですからね、はい、
超重要な、
ね、はい、この辺からあのもう工藤さんの荒っぽい感じがどんどん出てくるというか、
はい、
あの辺あたりから、まあ、罰当たり暴力人間とか、まあ、超悪人みたいに、その白石さんの作品を見るとあのよくわかるんですけど、桂枝雀師匠がよくあの笑いを生むとする独自の落語の理論で緊張と緩和っていうのがあるんですよ。
あ、
なんかそれをもしメソッドを知ってたのかとちょっと分かんないんですけど、うん、なんかその空気がよく出てる作品だなと思って。
なるほどなるほど、まあそれは娯楽の王道とも言えますしね、はい、緊張と緩和は本当にそれによって面白くなると言いますか、リズムも作れるしっていう、
この辺からちょっと怖すぎの色合いがこう出てきだしてる、
はいはい、まあだからニコ動でいうと、その投稿者の兄ちゃん姉ちゃんたちを廃墟に連れて行って、はい、うん、そこでその例 の, そのファイル1のラストで手に入れた髪の毛をこう持ち出して、はい、取り憑かれた兄ちゃんたちにこうその服とかにその髪の毛を押し込みながらこう バシバシ殴ったりして、はい、あの除霊を強引にするっていう、あの、
むちゃくちゃな除霊ですね。
そこでやっぱりあのかなりハートを掴むことができたみたいで、そこはあの良かったなと思いますね。
あそこ怖いけど笑っちゃうんですよね、どうしても。
やっぱ、で、怪奇的なものに、ね、暴力で立ち向かうっていう爽快感とか面白さがやっぱりありますよね。あ、殴れるんだみたいな、まあ、あの、アイテムがあるからっていうね、設定ではありますけど、すごくスッキリしましたよね、ああいうの、なんか。
さっきもね話に出たけど、その笑わせるためのギャグじゃないんだけど、うん、真面目にやってる人たちの姿っていうのがこう弾いてみるともうすごく面白いっていう、うん、まさにそれもそのそういうシーンだなと。
そうですね。
だからあそこでその取り憑かれちゃってる人がいかにも受けようと思って、はい、みたいな変な顔してたりしたらもう台無しじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういうことをやっちゃやっぱダメなんですよね。あくまで本当に取り憑かれて恐ろしい感じで、うん、うわーって錯乱状態になっているところで、あの工藤の方も本気で行くぞこの野郎っつって、あのぶつかるっていう、それがやっぱり、まあ、あの見れて、まあ、普通に怖いシーンとして見る人もいるでしょうし、まあ、笑っちゃう人もいるでしょうしっていう、まあ、どっちの楽しみ方もできるっていう感じでは作ってますけどね。はい、じ
ゃ続きまして03ですね。
03
人食いカッパ伝説。
はい、はい、
まあ、あのカッパ役が
はい、
僕カッパのなんとスーツの中に入ったのは、まあ、実は
スーツアクター村上ロックが今、ついに重い口を開きますね。
カッパのあの、うん、ね、着ぐるみの時は衣装が本当によくできてて、
はい、
でそれ作ってくれた方がさっきね白石さんがあのモノマネされてあの脱法になってしまった愛子さんという方なんですけど
怖くなくなりますよね。脱光とか入ってくると。
でも本当にあの丁寧親切な方で、あれをね、予想以上のクオリティで、まあ僕のスーツですか、僕に合わせて全身、はい、本当肩、顔も肩と、
オーダーメイドなんですね。
オーダーメイドで僕しか着れないんですけど、
うん、
でも本当によくできてて、
はい、
ただあれやっぱね、密封しちゃうと熱くて熱くて、
うん、ファイフ1では寒かったけど、今度暑かった。
今度暑かったですね。うん、
夏場でしたからね。真夏でしたから。
そうですね。で、なんか、静岡県になるんですか、そこって。何県になるん
ですか、ね、
貯水池みたいな。
うんうん、静岡ですね、確かに、ね。
何人か亡くなってるような。
そうですね、あの、泳いだ子供がちょっと、あの、亡くなったね。
これは大丈夫
です
か、
大丈夫です、大丈夫ですか。
そこにそのカッパのスーツを着て、はい、僕水の中入ってくるんですけど、
うん、
まあ、やっぱ入った瞬間にね、全身に水ジューッと染みてくる
んですよ。入ってくるんだ、
ええ、う
ん、
で白石さんが「あよ OK です上がってきてください」って言うんですけど、うん、もう水吸って重い上にこの足場が全部砂なんでね、うん、全部崩れてくるんですよ、ね、
危ない危ない、
危ないんですよね。
下手したら死んでたかもしれない。
本当に僕が4人目になったかもしれない。
うわ、伝説になるところだったんですね、本当に。
そんなとこまで入らなくていいですって言っても、こう、なんか根性見せようと思って入っちゃって。
あ、
なんでそんなとこまで入らなくていい
ちょっと欧米屋俳優っぽい、
ね。そこまで映らないからなんですけど。
あ
まあちょっと根性見せて、ちょっと入って。
川谷拓造スピリットで、
そうですね。
行っちゃったんですね。
まあ、本当のこと言うと、その、着ぐるみがものすごく暑かったんで、水に入るとあのすごく気持ちよかったんですよ。
暑ない。
ダセー理由で、そんな。奥の方に行ったん
で。じゃあ、よかったね。
よかったんですよ。結果、よかったですね。
うん、
ね、で、本当は愛想さんがそのスーツをちゃんと作ってくれて、で、ね、一回着ちゃうとなかなか脱ぐのも難しいん で、もしおしっこしたくなった時困るっていうんで、
うん、
ちゃんとここに、あの、ね、股間のところがパカッと開くようにしてくれてたんです
けど、本物のチンコが出てくる
ように。出れるように、出せるようにしてたんですけど、うん、まあでもね、結果そんな僕もおしっこしないし、あの、うん、じゃあこれ止めちゃっていいですかって言ってね、あの、愛想さんともう一人の女性スタッフの堤さん、うん。
はいはいはい。
あの方が、あ、じゃあ、ロックさんこれ、ね、両面テープで止めちゃっていいですかって言って、その、パカッと開く蓋の内側にこの両面テープをつけたはいいんですけど、うん、ちょっとじゃあこれ押しますよって言うんですけど、まあ僕のやっぱチンチンの上じゃないですか。
あ、生のチンコですね。
生の、どうしようかなと悩んだ結果、最終的にパーンと叩かれ
た。どういうことですかどういうことですか。
いや、まあ、押すのも変だし、こうね、上からさ、
撫でるとやっぱりセクシャルな行為になるから、もう一瞬で、ただチンコにタッチはタッチしたってこと
ですね。タッチはタッチですけど、もうパーンと叩かれた。
肩叩くみたいな。
ノーリアクション取ったら、そうだ
って。うっ！こっ っちもね、別にそういうのだから、いや、全然その、押してくれても構わないですよって言ってたんですけど、はい、まあ、やっぱ、つみさん、その女性もね、あ、どうしていいのかなって、やっぱ、相当悩んでたんですけど、はい、まあ、最終的にパーンと打たなきゃ。
気持ちよかったです
よ。ええ。
ビカンって
した
くて、
したっていうのがこの5-3です。
そんな恨まない。
怖い映画のね、話なのに。
堤さん、あの、なんか幽霊とすれ違ったって言ってましたよね、あの林の中でね。
そ
う
そ
う
そ
う、
あ、その現場ですか？
その現場で、で、まあね、本当に夜になって薄暗くて、もう、うん、照明。
薄暗くてっていうか、もう真っ暗。
真っ暗ですもんね。で、その中で、まあ僕も横にずっと待機してたんですけどね、うん、まあ着ぐるみ暑いからだと、堤さんがその、蚊に刺されながら、内輪で僕をね、仰いでくれてたんですよ。いや、もう本当、もうすいません、ありがとうございます。うん、で、しばらくしたら、その、ね、暗がりの中ですぐ横でね、うん、僕がなんかふざけてこう、スーッと歩いてったようなのを見たんですって。で、なんか手で顔を隠してたって言うんですよ。
うん、
あ、まだ、なんか六さんがふざけてんだろうなと思って、ふっと顔を映すと、僕向こうの対岸にいるんです。
はい、
ここでみんな揃ってもう撮影始まってた。
うん、
え、じゃあ今の誰だろうと思ったら、もうその人いなかった。
はい、
な、何かを見ちゃったんでしょうね。顔を隠してたっていうのがちょっと気持ち悪いですよね。
いいですね、いい演奏ですね、それね。
っていうのが入るさんですね。
怖い話があったんだよ、
とかあったんですね。
そういう話があって。で、俺は、なんかね、さっき見たみたいですよって聞いて、あ、マジっすかって、もらってた。
一生に伏したわけですね。
俺、あの、真っ暗闇の中で、あの、現場を移動するして、あの、ほら、二人のカップルを襲う林の中で、うん、はい、行けたら結構ちょっとこう、登ってった林の中でやったじゃないですか。で、俺はあのその移動はあのその登ってった上でこう真っ暗闇の中で一人でこうずっと待ってましたからね。大丈夫でしたからね。
ああ、
闇の側に溶けると、まあ、怖くないです
よ。かっこいいですよ、今。咲きましたね。それドラゴンヘッドのね、信夫のセリフでありませんでした。
ちょっと暗闇の中のこう 高台からあの、池の周りでこう、あの、荷物をこうまとめて移動しようとしてるみんなをこう見下ろして、
あ、闇
いるな、いるな、
みたいな。襲う側に。
襲う側の。なるほどな、みたいな。俺はいつでもやれるぞ、みたいな。
怖がってるんじゃない、怖がらせてるんだ、みたいな、そういうことですね。なるほど。
なるほど、
うん。
向こう側の人はこういう気持ちかって。
あまあこれ、後々の演出につながる可能性もありますね。
そうですね。
こういうことやってると。
だいぶ前にでもそれ感じたことあるんですけど、あの、うん、それこそ、あの、大学の映画研究部に通ってる時に、あの、まあ、ここで、名前出してもあの誰も知らないですけど、田辺さんってあの先輩が、
あ、はいはい、
上の。田辺さんのいた部屋に俺がこう住んでて、その裏に竹藪があったんですよ。で、竹藪があって、竹藪とそのアパートの間を降りていくと、下の道路に出て、なんかその、また別のスーパーマーケットとかあったりするんですけど、その竹藪が怖いんですよね、やっぱ外から。でも本当に20メートル四方ぐらい、あ、10メートル四方ぐらいかな。ちっちゃい竹藪なんですよ。で、怖いなと思って、ある日、その竹藪の中に入ってみたんですよね、夜。深夜に。で、深夜その竹藪の中に入って、人通り少ないですけど、まあ時々人が通ります。で、竹藪の中に潜んで、人が通るのをこう見てると、あ、なんか怖くないと思って。こっち側にいれば怖くないんだと思って。外から見る竹藪はそういう子なんですけど、竹藪の中から、あの、時々通る歩いてる人とか見る分には何にも怖くない
んですよ。面白いですね、ちょっと。
これが闇の側の気分なんだなって、うん、これは犯罪者側の気持ちなんだって、それ分かりました
。これ聞いてる人みんな明日から竹藪入りますよ。竹藪探してますよ。哲学的なちょっとお話でも。
暇だったんですよね。ね、
まあ、竹藪わざわざ入るってなかなかないです
よね。そうですね、夜中、あの、多分2時3時ぐらいに。
話戻しますよ、じゃあ。カッパは全員ロックさんですよね。
そう、
複数出てきますけど。
あ、そうですね。うん、あ、そうですね。何回もこう、位置を変えて出てきてもらって。
なんかね、ズゴックみたいでかっこいいですね、あれね。
たくさんロックさんが出てくるわけですよね、沼から。沼ロックさんというか、カッパがね。ロックさん出てきたら面白いですもんね。
でも、あそこのファイル3で最後ね、うん、カッパと戦う工藤がこう、うん、体に、
模様
感じで。あれかっこよかった。
あれかっこいいですね。うん、であれ、僕、その時に、あ、白井さんすげえなと思ったの、うん、本当にそういうね、参考資料の分厚い本を持ってて。
ああいうタトゥーがあるんですか？
タトゥーっていうか、技術の、ペインティング。技術の呪符ですね。呪符のその、呪符に書く、まあ、陰陽道とかの呪符に書く、こう、まあ、文字というか模様というか、文字圏模様みたいなやつがあるんですけど、それ、まあ、別に本屋行けばありますけど、ね、
あるんですか、
そういうのたくさん載ってるやつとかあるんで、それの、もう、まあ、意味とかも関係なしに、なんか、見栄えのするやつをお願いします。で、まあ、これとこれ使いますかみたいな感じでやってもらった。
ね、ピントされてる大迫さんもボクサー、元ボクシングされてたんですね。体絞ってるから、かっこいい感じで。
うん。大迫さんに殴り倒されるカッパ。
あれ、本当に当たっては
当たってはないです。
大丈夫です。うん、
カメラ回ってない時に殴られたりはしてないですか、
うん、まあ、しょっちゅう。ボッコボコ。
股間パーン
そうですね。股間は叩かれるわね。素手で殴られるわ。大変ですね。
で、あれ、ラストの、カットで巨大な、
ユーコです。ユーコですね。はいはい。
もうあの辺がこう、だんだんこう、白井さんらしくなってきたなっていう。
そう、でもあの時に結構吹っ切れたと言いますか。あ、これはちょっと一線を超えたなという自分でこう思ったし。
その一線についてきた人が意外にいたみたいな。
まあまあそうですね。まあいや、でもそれは。
あれであっけらかんとし、あっけん取られた人もいるし、あれを良しとする人もいるし、みたいな。すごくいい反応な。
絶対その拒否反応を示す人は絶対いるはずなんで、うん、まあ、そういうものを作ろうと思ってたので、はい、でも多分受け入れる人も絶対自分が面白いと思ってるから、うん、伝わるはずだと思って、まあ、やったらやっぱりそれがこう割と受ける人が多かったっていうことですね。
これはもう続きものなんだみたいなのも植え付けられる
というか、あ、まあまあそうですね。それでやっぱ続き
が関連性があるということですもんね。
ね、なんか、とにかくでかいのバーって出たら、うん、なんか盛り上がるな、みたいな、うん、子供心があるじゃないですか。
あります、
ね、なんかこう、バーってなんか来たいなと思ったんですよね、あの時。うん、で、まあ、ちょっとそうやっちゃったんですけど、盛り上がるなっていうのが言ったんですね、うんうん、
たくさんカッパ出た上にあるのでかいのも出て、で、最後に。
なんだよーみたいな。
で、これ、オチも怖くて、すごいですよね。本当ホラー話というかね、まあ見た方が絶対面白いんで、見てない人にね、 あれ伝えちゃうとまずいなと思うんですけど、すごいゾッとする終わり方
だな、ね、
あれやっぱりね、暗い時間っていう限られて撮ったじゃないですか、ね、うん、夜のうちしかできない、日が昇るまでに
終わらなきゃいけない、カッパの、
カッパ、カッパ、はい、で、ま、本当にちょっと明け方日が昇ってきたけど、そこぐらいでなんとかね、ピタッと終わって、うん、で僕はその時にはもうカッパのシーン終わってたんで、脱いでその貯水池を、まあ、夜のうち暗くて薄気味悪かったんですけどね、うん、人何人か死んでるって、うん、こう日が昇ってきたのに、これは本当に綺麗で、
綺麗ですよね、あそこ ね、
うん、怖い思いもしたけども、ね、結果良かったと、
日が昇ったら綺麗だな、うん、
まあでもロケの醍醐味だったりしますよ ね、 すね、ロケーションのいいとこでやっぱ、ね、撮るから、
もう一回カッパのスーツ脱いでスタッフの人にちょっともう一回僕泳いできていいですかって言ったら、うん、絶対ダメです
そりゃそうだ、
本当に危ないですからやめてくださいって
、もう迷惑かけんじゃねえぞみたいな
もしそれで事故ったらもうね続き作れませんからね。
ファイル3のあの怖すぎ通信の中で現場の映像をこう撮ってるんですけど、はい、その池の映像が結構その、はい、なんですかね、のどかなところばっかり、はい、出てくるんですよね、はいはい、でそれはなぜかっていうと俺のカメラで実際に撮影してるやつのカメラを使って合間の映像を撮ってたので、うんうん、要はまあ撮影してないちょっと何かの待ちの時間にちょっと撮ってるだけなんで、それで、まあ、本番の時はもうそのカメラ使ってるから本番では撮れないっていう感じで、なんか合間の映像ばっかりなんか入ってるからすごいあんな悠長に撮影してるみたいな風に、うん、思われそうだなと思って、うん、ちょっとそれが作った後にあこれはちょっと もっと結構ね、うん、バタバタ
引っ張ってるんです
けど、ちょっとそんなリバーランズスルイートみたいな感じになっちゃう。
綺麗な映像でしたね。
そうだったん
ですよ。本当そうだった。
あれだったんですよね。
みんなであはあはみたいな感じでダラダラやってる風に見えるなこれと思って全然違うぞと思って
大変だったです。ロクさんでも怪我とかしなくてよかったですね。
そうですね、うん。 すごい大量の汗かきましたけど。
うん、ロクさんでロケっていうと、あの、アジアタリ暴力人間でロクさん、山一緒に行って、笠井明宏さんが飛脚かなんかをバーンって投げて、瓦の石に当たって、ロクさんの腕に当たって、
いや、尺が
ダイレクトに当たった。ね。で、ロクさんが腕折ったかもしれないっつって。
痛いっつって
。プロデューサーの島田清さんと僕とロクさんで病院に、ね、行ったんですね。ええ。それなんともなかったんですね。
ダメ。
あれ
ちょっと、ね、もう島田さんが、なんか村上がもう本当痛い言うから、ちょっともう連れてくからさ。ってそういうめんどくさそうに言ってまし
たよ。いや、これ僕から言わせてもらうと、いや、僕は。
これは折れてるぞと。
いや、大丈夫。いや、まあ痛いんですけど、まあ大丈夫だと思うんですけど、いや、島田さん本当に心配してくれて、いや、それでも一応下の病院行きましょうよ。それでなんともなかった
ら、まあやっぱプロデューサーですからね、問題があったらまずいということで。
あ、そうですか、つって。
うん、でもそんな感じは多分なかったと思います。
いや、ちょっと痛い。いや、ちょっと痛い。いや、痛い。これちょっと痛い
って、みたいな感じで、多分、ちょっとやってたみたいで。
弱すぎ。
本当に、
ね、弱すぎ。
その時本当にあ、めんどくせえなって思いましたね。
でもまあ災難でしたよね。
そうですね。
カッパの時はそういうことはなかった。
なかった。
まあチンコ叩かれたぐらい。
チンコ叩かれたぐらいですね。あとね、カッパのその着ぐるみを作ってもらった時に、
はい、
まあ、その顔もね全部石膏を取って僕のマスクを作るために、
はい、
初めてやったんですけど、
型取りですよね。
型取りをやつですね、うんうん、やってもらったんですけど、もう知らなかったんですけどね、やる前に、ロックさん、閉所恐怖症じゃないですかって聞かれて、
うん、
いや、もう大丈夫です。いや、むしろ僕、狭いとこ大好きですって、型取りしてもらったんですけど、
はい、
あれ、本当、どんどんこう顔の周りにペタペタつけてくるんですけど、
うん、
熱くなってくるんですね、顔の、うん、まあ、頭部全体が。
はい、で、なんか、あれですね、鼻のところにこう、ちょっと。
そうですね。
まあ、空気通るような、こう、なんかストローっていうか、あれを入れて、鼻だけですか？口も
ちょっと開いてて、
うん、
まあ、呼吸は、まあ、しづらいけど、まあ、できるあれだったんですけど。
うん、で、動いちゃダメなんですね。
動いちゃダメなんです、ね。で、固まるまで20分くらいかかる
ん
です
けど、うんうん
うん、こう、だんだん、ね、幅が、こう、厚くなってくるんですね、
うんうん、
でも、ある一瞬過ぎた瞬間に、
うん、
ものすげえ怖くなるんですよ。五感が全部塞がれる
っていう。ああ、耳も。
耳も。
そっか。
その瞬間にものすごい怖くなって、もう心臓がすごい速さで動くんですよ。でもね、もう愛想さんたちでせっかくやってくれてるし、
うん、
ほんとパニックを起こしそうになって、うわーって叫びそうになるんですよ。
うん、
でももう、これはもう男としてね、意地でも耐えないといけない。
うん、
もう骨折れた事件の二の前はもう絶対踏みたくないな、ずっと我慢してたんですけど、
もうその場に俺はいなかったですけど、任せて。
もう正直、ちょっと本当に気を失いそうになりまして。
恐怖で
。
うーん。
もう、ロックさん大丈夫ですかって言ってくれて、もう僕も手しか動かせないですけど、
うん、
大丈夫です。
OK マーク。
OK サイン。でも、ぐるぐる震えるんですよ。ガタ
お金くださいみた
いな。多分震えてるのを見て、あ、これちょっと大丈夫かなと思ったんですよね。
そうなんですよね。大丈夫ですか？でももうなんかね、苦しいっていうのはもうやっぱ男として嫌だなと思ったから、
うん、
いや、ちょっと首が重くなってきましたね。ちょっと嘘つ
く。あ、喋れた。
喋れて、もう、うん、一応声をボソボソって出る。
うんうん。
だからまあやっぱ、さっきのね、僕のチンチンパーンと叩いてくれたって、うん、さんが、ブルブル震える僕の両足をぐーっと押さえてくれました。
手を握ってくれたみたいな流れかなと思ったんですけど、
足を、
動かすなみたいな感じで。
捉えられた幅ね。
そうなんですね。
もうあれは本当怖かったですね。
あ、でも良かったですね、最後までちゃんと完遂できて。
そうなんです。うん、もう本当に骨折れた事件を、
うん。骨折れだけど折れてない事件。
折れてない事件はもう二度と嫌だな、
ね。俺は男だと、
ね。人に迷惑かけたくないな、
うん。ロクさん大丈夫ですか？
アイドさんは
誰も知らないんです
か？言ってくださいね。
本当に。
これ今白石さんとロクさんしか知らないんですから、ね。
無理だったらすぐ言ってください。
いや、今後大ブレイクするかも。
アイソさんのモノマネが、
うん。というコメンタリー。 りとかね、はいはい、もう型取りは大変でした、
うん、大変だと。
まあでもその甲斐あって本当に素晴らしいカッパの、ね、特殊造形作ってくださって、うんうん、未だにちょっとあれは
忘
れられないです。欲しいですね、うん、
言えばくれるんじゃないですか。
まあそうなんでしょうけど、やっぱその長持ちするものじゃないらしくて、色とかもやっぱ池に入ったりして、うん、もう色も落ちてきちゃって、で多分あのね裏側かに生えたりとか、
あと縮んで硬くもなってくるんですよね、素材的に。
なんかね、もし丈夫でね残るんだったら、うん、置いといて、ロクさんむしゃくしゃした時とかね、
そうね、
マチン繰り出して
ハロウィンの時期とかもね、も
うそうそうそう、
スーパースターです
よ、本気のいたずらになっちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
池で取った後にそのだいぶ経ってから多分スピンオフを、うん、ここで取って、 その時だからあのスーツをちょっと借りましたけど、ちょっと縮んでましたよね、もうね。
そうですね、
うん、
やっぱそのねカッパを着てこう撮った写真があの DVD のジャケットに、
はい、
なってて、それが蔦屋にあるのを見つけた時ってやっぱ嬉しいですね、
うん、
これ俺
僕ですよってやっぱりこのそれ持って伝え合いって、それ持って僕自分で写メ撮りました。
あ、マジですか。おお、
カッパはやっぱり今花子さんとこう二分する、あの好きだって人やっぱいますよね、カッパで。
ああ嬉しいです、
ね、最後の対決が面白いって
。ああ、やっぱカッパねものすごく早く動いてて、まあ僕だっていうことは誰も気づかない、
ね、そうです、
ね、早すぎて、ゆっくりだったらまだちょっと分かったかもしれないってことですか。
そうですね、ゆっくりスロー再生すると見えるんですかね。
いや、ちょっとこう流れてる感じになるん
で、うん、ああ
そうですか。
まあジャケットの目はあロクさんかなっていうのは、
うんうん、ああそうですね、目玉はね、
うん、そうですね。あのジャケットが一番シリーズ中良くないですよね、でもね。
あら
なんかちょっとね良くないですよね、やっぱり目を引かない感じしますよね。
まあでもロクさんのせいではない
まあまあまあ、それはちょっと言って
デザインの
問題。でもあの目力、うん、
出た。もう一回やりましょう。
はい、もう一回。
もう一回やりましょう。
すり直しを、はい。やりますか、パッケージ。
作りましょう。
まあ一枚ずつ、ロクさん手で挟んで、
挟んでいきます。
全国の伝えに。
やっぱりあの何かをごまかそうとするような目力。
ああ。何ですか、それ。
人間の小ささが出てる感じの目力。
もう一回やり直しましょう。
もう一回、うん、リベンジ
リベンジしましょう。
じゃあ次行きましょうか。
はい、